何選ぼうかな。ってことで皆さんやってきました、キャッチとウェブの時間にようこそです。
こんにちは。
柴さん、キャッチとウェブとはどういった感じですか？
キャッチとウェブとは神様から学び、より大きな将来へ向かうための励ましを受け取っていこうというチャンネルでございます。
いや素晴らしいですね。もう早いことでこれ何月ですか柴さん、公開日
は？これはですね、もうですよ。あの4月の本当にもう半ば、もういいところです。
いいところでもう突っ走ってる感じですね、はい、半ばを、
ね、走ってますね。
桜が散り、新社会人が出、新しい環境という人も多いかもしれないですけど、ターさんは4月半ばなんかいい思い出ってありますか？
4月半ばいい思い出、そうですね、やっぱりこう学生の時のかを思い出すと友達ができ始めみたいな、
うん、
クラスの近くでいる友達ができ始めみたいな。
確かに1年生の時の芝はどんな感じの芝だったの？大学1年生静岡から上京してきました。
もう張り切ってたね、張り切ってで大学1年生の時の俺はね、でも入学前にオリエンテーションみたいのがあったから、ちょっと知ってる人たちはいたんだよね。
なるほどね。
そうだから、まあその友達と、お始まったねみたいな感じでちょっとこう大学生活を謳歌し始めてたっていうところがあるけど、まあでも分かったね、
最近だとあるか分かんないけどさ、昔とかの X とかでさ、この何クラス集合みたいな感じでさ仲良くなるとこあったんでしょ、ターさん？
いや、あのね、俺マジで入学とかオリエンテーションとかの前に、その当時ミクシーとかそういったソーシャルメディアですでにできてるの、その
あ、はいはい、
だから一番最初のスタート時点でスタート時点じゃないみたいな感じにな
って遅れてるの、
と思ってそう覚えてるわ、あの感じ。
まあそんな感じでいろいろなねシーズン今通ってる人もいるかもしれないんですけどもね、柴さん今日話したかったのは、そのやっぱり自分が選ぶものによって自分の将来が定まるということを話したかったんだけども、あのやっぱりみんなの今までの人生を振り返ったりとかこれからの人生を思い描くときにさ、やっぱ柴さんの詩編の23の1にさ、あの神様は私の質使いですから必要なものをみんな与えてくださいますっていうところでさ、柴自身の人生の中でもいろんな決断をしなきゃいけなかったし、いろんなところを通ったとは思うんだけども、あの神様がやっぱね、節々に必要なものを与えてくれてるよねっていう感覚はやっぱり実感している。
そうだね、クリスチャンになってからやっぱ自分の中で一番最初に決断したことっていうのが、何よりも神様を第一に置こうっていうことを、全部わかんないんだよね、でも神様を第一に置けば人生が開かれる、導かれるっていうのを、自分がイエスを信じたいっていう決断をした時にリーダーから教えてもらったことだったから、その優先順位だけは絶対に揺るがさずに、十何年間イエスと共に歩んできたけれども、やっぱそれがあったから、その進む道のりの中での必要なもの、なんか一番わかりやすいもので言ったら就活中の仕事だったりとかさ、そういうものってすごい窮地に追われても神様はそこで自分に与えてくれたっていう体験をしてきた。
いいね。田さんはなんかさ、うわめちゃくちゃここのタイミングで必要って時に超自然的に奇跡的な形で神様がさ備えてくれたとかいう体験ある？
そうだね、一つ印象的に残ってんのはやっぱ俺たちがその子供欲しいねって妊活しててっていうので1年半ぐらいやっぱり与えられないシーズンあって、でもこのね神様のその約束を握りしめながら言ってたんだけど、ある時にそのじゃあ一回ちょっと妊活じゃなくて家をちょっと探してみようかみたいな感じ でそれで家を探し始めて、すごくいい場所にこういい物件見つけたっていうところで、ああこれだったらね素晴らしい将来築けるねって言って、決まって、そして引っ越しする多分1週間前に妊娠が発覚して、
すごいね。
そうで、そう、その瞬間からもうつわりだから俺一人で引っ越しをやるってことになったんだけどでもなんかそう本当に神様は、その間ずっと神様に忠実に仕えてたってのもあるんだけど、本当に神様は正しいタイミングで正しいものを与えてくれてきたなっていうのがあるね。
すごいね、全部必要なものが全部揃っちゃったって感じだね、そこはもうね。
ね、心の望みを本当に叶えてくれたなっていう、そう、必要も満たしてくれたなっていうのがあったね。
うん、うん、確かにね。でも芝、ここのさ、やっぱ気をつけなきゃいけないことっていうのはさ、みんな与えてくれるけどさ、うん、何か欲しいものってわけじゃなくて必要なものっていうところがやっぱ着眼点なのかな。
そうだね。なんか自分のじゃあ今新しいゲーム機が欲しいから神様与えてくれますかって言ったら多分そういうことじゃないと思うんだけれども、
うんうん、
でもその目的の人生を歩む上で自分が必要なものだったりとかっていうものをやっぱ要所要所で神様は与えてくれる神様、うん、ニーズがあればそのニーズっていうものを絶対与えてくれる神様、必ずしもそれが自分のタイミングじゃないかもしれないけど神様のタイミングで今だよっていう時にやっぱりこう扉を開けてね、それを与えてくれるっていうのが自分が経験してきてることかな。
確かに。だからさ、うん、ターサーの中でもさ、このやっぱ人間には神様は自由意志を与えてくれて、やっぱ選択という力がさ、自分たちの手の中にはあるわけじゃん。だからそこの中で、やっぱりさ、このどういうふうにしていたら、神様の意志、思い、目的の中で決断をできるっていうさ、実感っていう確証っていうのが来るのかな。これ自分の思いなのでこっちで決断してるのか、うん、いや神様が言っているからとか神様の目的がこっちだからこっちの決断をするっていうのはどういうふうに見極めたらいいのかな。
あ、めっちゃいい質問だね。まあ分かりやすいものもあれば本当に祈りを持って正しく決断しなきゃいけないなってものはあるけど、
うんうん、
やっぱり一番の基準はやっぱり聖書の言葉と合ってるかどうかっていうのはすごくあるのかなって思うよね。例えば
と言いますと、
うん、例えばその仕事に関してもさ、あの前も話したことあるかもしれないけど、うん、すっごい祈り求めた仕事が与えられそうだけど、うん、日曜日全部仕事ですみたいな。
なるほどね、
うん、
そういう時ってなんかその、まあ、聖書の中ではやっぱりさ神様の家での時間だったりとか、うん、植えられることだったりとか、うん、ね、そして神様の大地に置くことによって必要なこれらが与えられるとか約束もあったりするけど、
うんうん、
そういった時のね、あの中で、あ、聖書のこう言ってるって、でも状況はこうだ、じゃあどっちを選ぶっていうことはリアルに人生あるんじゃないかなと思う。
確かにね。シバ、うん、もそういう経験なんかある？
どういう経験？
あの、すいません。
タイミングまずかったな今。水飲んでたんだけど今。引き出したんだったやつ。
いやすごい狙ってきた今のシバさん。いやなんか個人的にこのさ、いやこの自分が今進もうとしている道は自分がやりたいからやってるだけなのか本当に神様が呼んでくれているのかなっていう、なんか疑っちゃう時とかもあった。
あったかな。結構振り返ってみるとこれいいのか励ましになるのか分かんないんだけど、
じゃあやめときますか。戻るなら今ですけど。
やめない。
なんだよ。
結構自分の中ではどの状況でも神様にイエスって言ってきたパターンが結構強いかなと思ってて、
でもなんかそこがなんで神様なのか自分の欲とかじゃないのかって分かるのかなって。
そういうことか、
うん、
ね、何だったんだろうね、感覚的な部分。でも日々のジャーナルだったりとか、うんうん、あと自分の周りにいるいい、なんていうの、その教会の仲間だったりとかリーダーたちの声を自分は結構一つの、なんていうの、判断基準にもしてたかもしれない。
うん、
なん
か確かに
彼らが俺の人生を決断するわけじゃないけど、うんうん、どう思うってリーダーに相談してみて、
うん、
そう、こうじゃないとか聖書ではこう言ってるよねとか、あるいはシバジャーナルで何語られてるのっていうところでやっぱ神様に戻ってきて、
うん、
そこから導かれていったっていうのがあるかな、
ね、いいね、うん、確かに。でもさ、たださん、その聖書の中でもさ、うん、なんか予言された時も他の人の牧師とさ確かめてみるのもいいよねとかさ、うん、その助言者に求めてみるっていうのもあるからさ、
うん、
そこもし分からなかったらジャーナルこう語られてこういう風にね進むように感じるんだけども、これで合ってるよねとかさ、正しいのかな、祈ってねっていうのを、まあ、リーダーたちだって牧師の人に相談してみるのもいい、あれ道しるべでもあるかもね。
うん、だ本当に神様そういったリーダーシップっていうのはデザインしてくれて、そこに俺たちを置いてくれてるから、そういったね、うん、聖書の言葉と状況とまたリーダーとかのね新しい視点とかもねくれるかもしれないし、うんうん、それを通して判断するのも賢いことだなって思うけど、うんうん、一つ思ったのが、自分の道を選びそうな時って大体正当化したくなるんだよね。
うん、お、
なんかいろんな、いやでもこれ絶対いいことになるから、絶対神様のためになるしってさ、なんかさ、うん、そういうのを連なってくると、あ、これもしかしてっていうのは結構一つ判断基準にあるかもしれない。
でも田中さん、その正当化の中で言うとさ、やっぱジャーナルしてる上でもさ、正当化しようと自分にぴったりなさ、場所を探しちゃうって時もない。
あるね。なんかその文脈とか関係なくもうこう書いてあるからつって、西に行けって書いてあるんだよ、みたいなね。イスラエルは西に向かった。これは本当に、時には神様の言葉だけども、それをわざわざ言ってくるってこともあるかもしれない。
だからなんかさ、許さなきゃいけないのに許すって歌詞をちょっとスキップして違うところに言ってさ、大丈夫だよってところを見つけた。
ああ、大丈夫ね。本当はそこで止まってジャーナルすべきなのに、スクロールするとかね。
まあ私は愛されてる。このままでいいんだ、みたいなところあるでしょ。
う
ん
う
ん、
そう。ああ確かにそれはあるかも。俺も経験あるわ。
あるんかい。でも島なんか今日話したかったやっぱ選択の中だからさ、人生やっぱり神様と一緒に目的を、神様の用意してくれてる計画とか目的を進むにつれ、やっぱ決断はね、楽な時はない時もあるし、犠牲をね、あの払うね、伴う時もあるかもしれないけどさ、島なりにそこのさ、なんか楽を言っちゃいそうになった時ってある？神様の道よりかはさ、いやこっちの方が楽だなとか、居心地がいいなとか、うん、あの物質的に満足しそうだしなっていうところにさ、逃げちゃいそうになった時ってある？
なんかまだ自分があの教会に来始めたばっかりの頃とかは、うん、やっぱりその神様が自分に用意してる目的の人生っていうものをそこまで革新的につかみきれてなかったかなっていうのがあって、うんうんうん、やっぱその頃って自分がしたいことだったりとか、例えば自分の場合は教会に来る直前まで、うん、ワーホリしてたんだよね。で、うんうんうん、あのオーストラリアに行ってて、でそこも自分の中ではなんか楽しかったか楽しくなかったかって言ったら楽しい時間だったんだよね、
うんうん、
だからこそなんかそこに逃げたいじゃないけど、そこに戻りたいみたいな、なんかそういうシーズンを通ってたりとか、
うん、
あそういう時もあったし、あとなんかじゃあアウトリーチしに出ていく、
うん、
それもなんかいやあだって勇気いるし、自分のなんか、ね、あの居心地のいいエリアから一歩外に出て全く知らない人に話しかけなきゃいけないってさ、うんうん、なんかもう本当に普通だったら全然やらないようなことだからこそさ、うんうんうん、なんかこのまま家にいてみんなと一緒に遊んでる方が楽しいじゃんとかさ、うんうん、そういうなんかソファーから動けなくなるみたいな、
確かにね、
シーズンは通ったことはある、うん、
なるほどね。でもやっぱさ、うん、そこの中やっぱ神様がたくさん用意してくれてる人生っていうのはさ、本当に一時的じゃなくてさ、長期的に人生を通して満足させてくれるとか、充実をさせて、本当のリア充、うん、まあリア充って多分最近は使わないんだと思うけど、
確かにな
死後だと思うんですけど、そういったことだと思うけどさ、なんかそこの中であのなんて言うんだろう、ああもう何を質問しようとしたか、リア充に持ってかれてしまった、でもなんかそこの中でさ、あの決断って中であのなんて言うんだっけ、あれじゃがりこじゃなくてなんて言おうとしたんだっけ、
うまい棒、
うまい棒ですね、うまい棒を食べるのかステーキを食べるかの違いってさ結構あると思うんだけど、炭酸そのさ楽な方がうまい棒だとしたら、うまい棒ってさどういった感じのことでさ居心地のいい方になっちゃうのかな。
うん、そうだね、まず手に入りやすいってのと、
10円もう10円じゃないのかな、うまい棒
10円じゃないかもしれないね、ちょっと値上げしてるかもしれないけど、でも
どうなんだろう、ね、
一番は多分こう食べて口に入れた瞬間にもう本当にスワッてなくなってしまう、味は濃いんだけど、うん、サッてこうもうあれもう食べ終わっちゃった、あもうなくなっちゃった、
溶けるよね、
お腹に入った感覚もないみたいなっていうのが、うん、
確か
に、うん、
じゃあうまい棒飲み物説ある田さん
それ結構すごいね、あの一つの論説として多分発表してもらいたいけど、うまい棒は飲み物であるを証明せよっていう
で、ありかもしれないな、
あるかもしれないな。
でもやっぱさ、しばその楽な人楽な方向とかさ居心地のいい方向ってやっぱさ、うん、そううまい棒に例えたら楽しいかもしれないけどさ、やっぱさ犠牲を伴いなのもさ楽だしさ、リーダーシップっていうのを持たないで責任感を持たないっていうのもやっぱさあの楽な人生ではあるじゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、うん、なんかそっちの方ってやっぱさ釣られちゃいがちなのかな、なんか楽をしたいってなった時にさ、
そうだね、なんかまあ持たなくてもいいものっていうさ、例えばリーダーシップだったりとかさ、誰かをリードするっていうこと、
うんうんうん、
で普通に いたら別になんか、うん、なんでそんなことしなきゃいけないのっていうふうに思うことの方が多いかもしれないし、
うんうん、
学級委員を探す時にさあのクラスでさはい学級委員やりたい人みたいなさ全員 はい、俺やりたいですっていうピクチャーは多分誰も見たことないと思うんだけれどもさ、誰かやればいいじゃんが多分俺らの心理だと思うんだよね。
それってなんでさ、しば、なんか、まあ、全体的に言うとさ、うん、みんな率先してやりたがらないんだと思う。そういった
多分ね、いくつかの理由はあると思うんだけれども、まあ一つは、そのリーダーシップっていうものに対する考え方だよね。うん、なんか、大きな責任が与えられて、自分自身がこう、リミットされちゃうとか、うん、追わなくてもいい他の人の何かを背負わなきゃいけないとか、
うんうんうん、
そういう考え方だったりとか、あとやっぱりそのいいリーダーシップのモデルっていうものがない。なんか、リーダーであることによって見られる、見ることのできる景色よりも、
うん、
しなきゃいけないこと、背負わなきゃいけない責任っていうものの大きさの方が、思いとしてこう先に来ちゃう、
確かにね、
そう、いや私誰々の方がいいんじゃない、彼の方がいいんじゃない、うんうん、っていうようになってしまうのが一つあるのかなと思って、
うん、確かに、うん、あとさ、タワさん、なんかそのやっぱリーダーシップを持たないんですか、楽、目的ね、神様の目的を選ばないでさ生き続けない方がさ、やっぱり自分自身が変わらなくていいとかさ、痛みを通らなくていいとかさ、そこまで信仰も必要ないからさ、自分が好き勝手にできるっていうところもやっぱさ、あの居心地のいいところに陥っちゃうさ、あの要素にもなるんじゃないかな。
うん、そうだね。もうなんか今日好きなことできるし、明日も好きなことできるし、その明後日も好きなことしようみたいなね、うんうん、ことは、まあ聞こえはね、なんかそれっていいドリームじゃんみたいな感じになったりするけど、でもさ、2日ぐらいしたら何やってんだろう自分ってなるのが結構ありあるなと思うのかな。
うん、私なんかそっちの方がたださ、なんかさ、まあでも日曜日もね、行けるとき行けばいいしみたいなさ、別に毎週行かなくてもとか、ドリームチームじゃないから、まあ、まあ天気が良かったら行こうかなみたいな感じにもなっちゃうもんね。
なるね、なるし、本当にこうコミットメントって言い方、そのね、ここに自分が一つのチームとして入ってるって感覚はなく、うん、ね、うん、ただ、うん、ちょっと好きな時に動きます、行けたら行くって感じだね。
よくあるよね、そう、ご飯誘って入ってくる、帰ってくる返信あるよね、そういうのね。う
ん、ね、行けたら行くわ、来ないっていうのが日本で通ってる。
行けたら行くわは、行きません。
うん、
行きませんって言えばいいのね。
暗黙のね。うん、
行けたら行くね。でもやっぱさ、私はそういった人生、そのやっぱね、うまい棒くんのような人生じゃないけどさ、やっぱそういうのって一瞬でなくなっちゃうしさ、うん、結果的にはそれってやっぱさ、空っぽとか満足しない人生の方にどんどんどんどん導かれてっちゃう感じかな。
うん、そうだね。食べても食べてもお腹に入らないっていうさ、食べても食べても満たされないっていう、うんうん、なんか聞いたことがあるフレーズかもしれないけれども、うん、でもやっぱり
その聞いたことあるフレーズ。
なんか人生が満たされない、空っぽの道路の心に穴が開いてる状態みたいなさ、やっぱそれが何で自分の人生を満たそうとしてるかっていうところの違いだと思うんだよね。
うんうん、
やっぱり目的のある人生、使命のある人生ってみんな生きがい欲しいと思うんだけれども、うん、でもやっぱり生きがいが欲しいんだったら何かをしなきゃいけない、ね、うん、何かをこう生み出す努力をしたりとかさ、何かこう達成するだったりとかさ、
うんうん、
自分の居心地のいいところにずっと居続けて、まあこれおいしいしでずっとやってたら、うん、まあ、そこから何かが生まれることっていうのは多分ないと思う。
うんうんうん、
だからこそやっぱりそのなんていうんだろう、選択の中でこう自分がさっきまさしげたなきゃうまい棒とステーキって言った
ね、うん、
ステーキを食べるっていうこと、味がちゃんとあってお腹にたまって栄養があってっていうさ、その人生の選択をこうぜひ持っていってもらいたいなと思うけど ね、
確かに。だからさ、その反対って言ったらさ、やっぱタワさん、ステーキの人生っていうのはやっぱさ、目的のある人生っていうかさ、やっぱうまい棒みたいにさ、どこにでもあるっていうよりかはさ、ステーキってやっぱそのちゃんと調理をしなきゃいけないとかさ、すぐできるわけじゃないからさ。でもタワさん一時期さ、ステーキ焼くのハマってた時期あったよね。
なまってた。俺なんか YouTube で見てこのステーキの焼き方やったのめっちゃうめえみたいな、家でこんなステーキ食べるんだっつってなんかよくやってたな。
だってバーベキューしに来た時さ、ステーキ僕やりますって言って挙手してたもんね。
確かに確かに、柴と一緒に
めっちゃうまかったよね。
うん、でも本当にひたすらバターの味だったけどね、あれね。死ぬほどバター使ってこうやって、そう、でもあれ
かけてたね。うん、美味しかったよね、あれでもね。
美味しかった。
うんね、あれうまかった。
まあでもやっぱステーキやっぱ焼くのってさ、ターさんも学んだと思うけどさ、そんななんか一筋縄じゃないよね。なんか調理、温度調理とかさ、バターをかけるとかさ、やっぱ鍛錬して手をかけて美味しいステーキに仕上げるイメージだった、ターさんは、その経験から、
うん、そう、その YouTube の動画見る前はステーキなんて油引いて焼く、うん、 じゃんと思ったけど、じゃあ美味しいそのなんか料理人の動画見たら、はい、7ステップとか言ってでもその一つのステップでここで1分置くとかあったりとかして、うんうんうん、何この工程っていうのはそうあったね。
でもやっぱそっちの方がさ、ただパッて焼くより美味しいよね。
なんか柔らかくなったりとか香りがついたりとか、うん、でそういう食感が良かったりっていう、その、ね、ただ焼くよりも全然そのいい形で食べれるっていうのは学んだね、うんうん、あれはね、
うん、ね、だからなんかさ、しばそのやっぱステーキを選ぶとかさ、目的の中でそっちを選んでいくっていうのはさ、やっぱチャレンジはあるし時間もかかるかもしれないしさ、その待たなきゃいけないっていう犠牲とかね、何かあるかもしれないし、うん、やっぱ役割ってリーダーシップの中においてさ、責任感っていうのはもちろんあるかもしれないけど、うん、そういうことを通して選び続けたことによって、うん、やっぱ本当の満足、本当の充実感がさ、やっぱ感じられるよね、人生の中で。
そうだね。それがやっぱり自分がクリスチャンになる前とクリスチャンになった後の人生の大きな違いかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかやっぱりクリスチャンになる前の自分って、それをすごい探してたんだよね。人生の中にある目的だったりとか、自分を本当に満足させてくれるもの、
うん、
でいろんなことを挑戦して、でその一つがワーキングホリデーで海外に行ってみるっていう1年間、
うんうん、
でもそれをしても帰ってきた時にやっぱり日本に戻ってきたら行く前と同じ状態みたいな、
うんうん
うんうん、なんだろうって満たされないなっていうのがずっとこのにその二十何年間続いてたもので、でも、うんうん、21歳22歳クリスチャンになってね、イエスと出会ってその目的の人生を歩み始めたことによって、
うん、
その中ではやっぱり優先順位を変えなきゃいけないこと、
うん、
習慣を変えなきゃいけないこと、
うん、
いろいろ自分の中で変えなきゃいけないものっていうのはたくさんあったんだけれども、
うん、
それが全て簡単ではなかった、
うんうん、
でも結果として神様がいい方向に導いてくれて、さっき言ってた必要なものを必要なタイミングで与えてくれてっていうさ、
うんうんうん、
だから結果としてやっぱこれが自分の中で本当にステーキを選んで食べてきてよかったなって、
うん、
でこれからも選び続けようって思えるんだけれども、
いいね。だから簡単にさ、うん、言っちゃうとさ、簡単じゃないけ、シンプルに言うとさ、簡単な決断じゃないけど満足する決断っていうのがやっぱステーキとか目的の中で生き続けるということだよね。
うん、そうだね。でその簡単じゃないけどやっぱ神様の恵みって俺たちすごい感じてきたと思うんだよね、多分俺たちの旅の中でも、うん、簡単じゃないけどでもなんかできるっていうか、なんかそこに運ばれてるっていう感覚があったから、うん、だからその決断をしたら神様絶対助けてくれるっていうのは事実だから、
うん
うん、それによって満足する、本当に満ち足らせてる、人生を歩めるっていうのは経験してきてるね、う
ん。たさなんかあともう一つさ、個人的に好きなフレーズ的なのはさ、やっぱ自分たちは目的があって目的のために作られているっていうさ、神様によってね、うん、っていうのがやっぱそこのがやっぱさ凝縮されてるっていうかさ、目的のためにや、ね、生きてる作られてるわけだからさ、それをやっぱ満たしていかないと、
うん、
ね、それは満足はないよねとか、生きてるね、あの存在価値っていうのはやっぱそこから感じるものなのかな。
いや本当そうだと思う。だ例えば本当楽器とかもそうだけどさ、じゃトランペットが、うん、は何のために使われてるかって言ったら、トランペットの役割のために使われてる多分わけでさ、うん、何か太鼓の役割をしようとしたらさ、うん、なんかお前形おかしいだろってなるわけじ
ゃん。叩けねえよって。
トランペットがもし人となり、それがあ自分がトランペットなんだっていう、あ、うん、じゃあトランペットとしての役割を全うしたいって言ったら、マジで美しい音色を奏でるっていうさ、
うんうんうん、
本当にそのためのなるから、で俺たち一人一人は人として、みんな似てるようで全然違うように作られてて、それぞれの目的がそれぞれ欠けてはいけない存在として神様は備えてるってさ、置いてるってさ、中でで他の人の人生を生きようとするなら、それはまさか、うん、さっき話したのと一緒で、
うん、ね、
でも自分の目的
発見しちゃうかもしれない、うん、
う
ん、
そうそうそう、
しばだからそこの中でさ、やっぱちょっと話それちゃうかもしれないけどさ、別に楽な方向を選んでるわけじゃない、うん、そのあのうまい棒食べてるわけじゃないけど、やっぱそこの中で自分の目的、うん、自分の想像されたようなね、うん、才能を使ってないで比べてしまっているがゆえに、うん、そこがやっぱ満足してない人生につながっちゃってる人も中にはいるだろうね。
うん、いると思う。あっちの方がいいなって、あの方、あれの方が美味しそうだなって、
うんうん、
やっぱり目移りするっていうのはあると思うけれども、
うん、
でもやっぱそこね、まずファーストステップ、神様から自分が作られた目的があるっていうことを知る、
う
自分にも目的があるっていうことを知る、うんうん、じゃあでそこからその目的何なんだろうっていう探求をしていく旅に出ていく、うん、でそれは、ね、それはなんか、ね、人生を通して神様に仕えることによって導かれるものであり、うんうん、ね、神様の言葉にジャーナルによって神様の言葉に触れることによって与えられるものであり、うん、良き友を持つことによって気づかされるものでありっていろんな要素があると思うんだけれども、うん、でもやっぱり自分は自分の目的があるっていう確信をまず自分が持たないと、
うん、
いいものを見た時にあこっちの方がいいかもって結局なんかどんどんどんどん引っ張られていってしまうと思うからさ、
うん、
やっぱそこを確信するっていうのをみんな本当に励ましたいかもしれない、
うん、確かにそれがやっぱ田さんそのエペソの2の10に書いてあるさ、こういうふうに、ね、神様は自分たちのことを作ってあの、ね、用意してくれて素晴らしい計画の中でいい行いをすることができるってさ、神様の中で変えられ続けて、うん、でそれを通してやっぱ目的に近づくっていうのがさ、そこがやっぱり目的のために作られているんだなとかさ、それが満足させてくれるんじゃない、うん、やっぱ直結するのかな、ここの聖書箇所が
ね、そうだね、まずもうあるよっていう、その最終形態はあって用意されてて、うん、でも今あなたはこの状態でそこに近づく過程って彫刻みたいにさ、うん、ちょっとずつ削られていったりとかさ、いらないものがそういう形が整えられてっていうのあると思うけど、
うんうん、
だからやっぱりそのそれを生き始めるっていうのがやっぱりステーキを生きる人生を始めていくっていう一歩になってくる、
うんうん
うん
ね、素晴らしいよね。でなんか2つ目だとさ、芝はそのやっぱ目的のある人生とか、まあ、神様の方に近づきながらさ示してくれてる方向に進む人生の中ってやっぱ、うん、超自然的な奇跡で溢れているよね。
そうだね、なんか自分の中でのなんていうの期待、
うん、
と実際の現実って時には違うかもしれないけれども、
うんうん、
でもやっぱ神様と共に歩んでいく時にその聖霊に導かれて歩んでいく時に、
うんうん、
やっぱりその神様が与えたいものが超自然的に与えられていくというかさ、
うんうん、
導かれていく、うん、それがやっぱこの目的の人生を歩む人生なのかなっていうふうに思う。目
的の人生探ったでしょ今。
目的を生きる人生の人生
今言いながらなんか変な文章なんだ俺ね、気づかれてるかがないですけど、今日僕ねすごく文章に気を使ってるんですよ。
なんかそれがゆえにあのみんなの公開していっちゃうかもしれない、ちょっと尺が長いなと思ってあの
先日ですね、これちょっと話それちゃうんですけど教会で日曜日にいつもキャッチザウェブを聞いてますっていう人が、芝が喋ってる部分をなんていうの AI に入れて文字起こししてしたって、
うん、
でこれを見てほしいって言って見せられたものがあるんだけど、まあ無駄な言葉が多い
その人すごいやってくれたんだね。
その人に言われたのがその人に言われたのがここをこう言ってこう言ってこう芝ここまでで30秒使ってるよ。
やばすごい親切だね。でもね、
いやなんか愛されてるよね本当に。
でも本当にね、たくさんの人がこれ聞いてくれてるっていうのをそこで知れて、俺は逆に励まされたと同時にもっと喋りを上手になりたいと思った
まあだから言葉は気をつけてるかもしれないけど、尺が短くなってるかって言うと今日はまだそこは改善点なのかもしれない。
まだ自分のものになってないからね。
その旅の途中ね、旅の途中
皆さん見ててください。
これが旅なんだね。
私
もうそのうち2025年ぐらいになったらさ、もう芝一言しか言わない人になるかもしれない。
すごいな。
フィーチャーになるかもしれない。
すごいな。
いや、聞きたい
したい、ね。それ目指したいね、でも本当に。一言バチッ。会場が震えるみたいな。
イエスみたいな。静まれ。
いいね。でも田さんやっぱそこの中さ、ピリピの2の13とかにも書いてあるけどさ、やっぱ神様が自分たちの中で働いてるときに、ね、必要な力を与えてくれるし、神が、ね、喜ぶ行動したいと思えるように自分たちの思いっていうのも与えてくれると思うけど、やっぱりそこの神様の目的の中に歩むからこそ見れるものだったり、逆に楽な方向をさ行っちゃった時に見逃しちゃうものもやっぱ大きいよね。
うん、いやそうだね。なんかどんなに神様に用いられたいって、神様に、ね、自分を通して働いてって思っても、神様呼んでない方じゃなくて、ね、ただ、うん、心地いいものだけ選んでたら、うん、もう自然とその扉が自分で閉ざしちゃってるようなもんだけど、
うんうんうん、
でもさっき話したように、なんか目的の人生を歩み始めてんなら、なんかさ俺たちって思うのが、スキルが めっちゃ成長しないと、すごく、例えば今みたいに話がめっちゃ上手になってないと、神様働けない。違う違う違う、リアルにさ、あったんだよ俺も。なんか、すげえメッセージのね、この構成がちゃんとしないと、神様働けないんじゃないかとか思ったんだけど、でも、全然、そこじゃない時の、全然がむしゃらにただやってるだけでも、神様語ってくれて、他の、自分のパフォーマンスが何であれ、神様働いてくれてるっていう経験がめっちゃあるから、だから、ね、その旅を歩んでれば、神様超自然的に働いてくれるっていうのはすごくリアルだなって。
うまく喋ろうと頑張んなくていいってこと、俺も。
いや、ちょっと頑張ってほしいね。
いや、じゃあ成長は止まんないけど、その中でもね、その中でも動いてくれる。
不完全さの中でも神様働いてくれるってこと、
ね。いつもそう、俺たちを使ってくれるっていう。
だペテロとかもそうだよね。ペテロとかさ、ヨハネだっけ、そのみんなのさ、あの、リーダーたちの前でさ、弁明しなきゃいけなかった時もさ、ね、彼ら別にね、学者でもなければね、勉強もしてたわけじゃないけど、聖霊が力強く彼らを通して語ったっていうのは、まさにそのことかな、
いや、ほんとそう思う。なんかこう、何かそう、すごい資格ができたから、すごくこれがあるから、やっとそれまでさ待っちゃう人っているじゃん、何年も何年も学んで学んで、やっとじゃあって言ってさ、つよりも目的の人生を歩み始めさえすれば、神様絶対正しい時に正しい言葉だったりとか知恵をくれるっていうのが、まあさらにペテロも本当にそうだよね。
ね、そうだよね。でもさ、なんか芝はこれやっぱ気をつけなきゃいけないのはさ、その楽な方向を選んでるからって神様があなたを嫌ってるってわけじゃないですね。
ではないね。どんな状況でも神様あなたを愛してくれてるし、でもその目的に向かってその舵取りをしていくのであれば、確実に神様はそれを満たしていってくれる、導いていってくれる、そういう人生へとあなたも歩んでいくことができるよっていう、ところにあると思う。
シンプルじゃん。
イエイ
でもやっぱそこの中でさ、多田さん、やっぱ神様 の、 あの目的の方向に進み続けていく、選び続けていくんであれば、そのね、最初の詩編の23の1じゃないけど、必要なものとかさ、求めてたものって自然と加わっていく感じ。
いや本当にね、そう思う。あのさっき芝も言ったけど、そのクリスチャンになる前、俺もあの教会に根付くってコンセプトで、やっぱりあの自分の居心地よいものと目的ってとこが分かれ目だったんだよね。実その時俺はもっとその大学生だし、もっともっと海外に行っていろんな経験したいなって、すごいもっといろんなとこ見たいなって思ったけど、俺はこの教会のこの町の一つの場所に日曜日をコミットするのかとか、日曜日ここに根付くのかっていう中で真逆じゃんって思ったんだけど、でも神様、今先分かんないけど、今あなたが言うならそれを読んでるならそこを選ぶよって決断した時に、スケジュール的にも決めた時に気づいたのが、世界が来てくれた
世界が中岡ワールドに来たね。
世界、そう、世界にいろんな人に会いに来たかったけど、世界中のいろんな人が教会を通って出会えて、
確かにね、
俺がその本当に求めてたのはこういうことだったんだっていうのを、この神様の家でそうなんか満たされたっていうのを、あと振り返ると、
小田裕二に、小田裕二に言ってほしいね。世界が来たんです。
来たー、わー世界が来たーそうなんだよね。
モノマネする人のモノマネみたいになってる。
そう、でもなんか振り返ると、今まで持ってた心の願いっていうのを、うん、神様何か本当に想像を超えた形で、叶えてきてくれてるって本当にリアルにあるな。
ね、素晴らしいよね。だからそこの中でやっぱさ、芝はその誘惑ってなっちゃう楽な方向とかさ、間違ったものを、あの、志してしまうって時に、やっぱさ、お金の問題だったりもそうかもしれないしさ、職のポジションとか役割かもしれないし、ね、この、まあ、それこそ高級なマンションに住みたいとかさ、そういったインスタグラマーの人生を見て、そういうのを歩みたいなってなっちゃう。ちょっと脱線した時もあるかもしれないもんね。
まあそうだね。神様はあなたの人生を祝福したいと思ってくれてる神様であるのは大前提間違いないと思うし、今あなたが持ってないから一生それが与えられないわけじゃないと思うし、ただ今じゃないっていうだけで、でも自分の力でそれを取りに行こうとすると、もしかしたらね、あの、苦労が多いかもしれないし、なんだろうって、こう自分の中でこういろん同じ場所をぐるぐるし続けるようなシーズンっていうものが続いてしまうかもしれないけど、目的に向かって確実に前進し続けるのであれば、その必要なタイミングで神様はあなたにそれを与えてくれるっていうのを ただこれを言ってるんだけじゃなくて、多分マサシもタスケも俺も3人ともそうだと思うんだけど、人生で体験してきてると思うんだよね。
うん、
仕事、社会、あの大学生から社会人になる就活のタイミングでもそうだし、
うん、てかみんなもリアルさ、ここの3人で共通している、なんか個人的にはさ、そのやっぱ牧師とか教会で働くっていう上でさ、うん、やっぱそこのさ、あのこんな話していいのかわからないけど、それはもちろんさ、ミニステリーをするわけだからさ、うん、なんか億万長者みたいなお金はもらえないわけですよね。
まあもちろん。
そこでやっぱ犠牲っていうのはあるかもしれないけども、うん、だからそこなんかユキとかと話してたのはさ、それもんな大きい家に住めないかもしれないよとかさ、そんないい暮らしはできないかもしれないし、うん、フェラーリとかも乗れないけどいいってやっぱ結婚する前にもね、確認したけどさ、3人でやっぱさ、そのもちろんフェラーリとかはないけども、素晴らしい家というものをさ、あの、うん、ここの3人みんな神様から与えられた感はない。
そうだね、うん、
タイミングにあるね、
うん、こんなとこに住んでいいのって、与えてくれるのっていうのをさ、うん、あの、うん、ターさんもさっきのね言ってたけど、見つかっちゃってそこからね、あの子ができてとかさ、芝、うん、もそうでしょ、うん、おいいの見つかったって感じじゃん。
そう、本当になんかなんでここがっていうようなところ、なんでこの家がみたいなのがポンって与えられて、
うんうん、
っていうのがやっぱあるね。うん、
だからたさん、やっぱさ、神様について生き続けたらさ、で目的の上にさ歩み続けたら、こういう素晴らしい祝福という形で神様がさ、その目的っていう土台の上にこう置いて、どんどんどんどん置いてくれてるってイメージが正しいよね。
いや、それね、めっちゃいい本当に表現だなって思ってさ、うんうん、あの他のものを土台にしてたら、神様の祝福があまりにもパワフルすぎて注がれたら壊れちゃうから、
そう、確かに、
ね、そこには神様注げないっていうのがリアルなのかなって思うんだよね。でも神様の土台にいるなら、そこはもう強固なとこで絶対に崩れないから、うん、その上に神様祝福をいろんなものを与えてくれてっていうね、
うんうん
うん、っていうのがすごくいいピクチャーだなって思うから、ね、そこをまず選ぶことが大事だなって
、うん、確かにね。あとさ、芝さ、このやっぱ他の人のジレンマっていうのがさ、とか、うん、たまにこういう人がいるなと思うのは、やっぱ神様を自分の目的に入れようとしちゃう人、なんか自分はこうしたいから、神様の考えとかやり方とかどういう風に自分の考えに入れられるかなって言っちゃった時って、やっぱさ、神様を小さくしちゃってるよね。
そうだね、まだ自分の方が大きい状態だよね、それってね、
うんうん、
でも神様についていく人生の中でやっぱ大切なのって、俺たちが神様に仕えること、
うんうん、
であって、それが日曜日だけではなくて人生を通して神様に仕えていくっていうところがさ、うんうんうん、すごく大切なところだと思う。これとこれとこれとこれは神様でも、これだけは自分で握りしめます、うん、この扉だけは自分の力で開きたいみたいなさじゃなくて、そこも委ねよって、で全部神様に委ねてみようって、でその時に何が起きるか楽しみじゃないって見てみようよっていうのが、うん、このイエスについていく人生の大冒険だと思う。楽しいところだよね、
冒険だよね。ただ、なんかやっぱさ、いいね、神様を自分の目的に入れるんだけど、自分が神様の目的に入るっていう、飛び込んでいくっていうのがいいよね。
うん、いいね、それ本当に飛び込んでほしいなっていう。絶対その時の感覚って、さっきの俺の日曜日のその教会に根付くことを選んだ時もそうだけど、正しい、あ、これ正しいっていう感覚がすごくあったから、
うんうんうんうん、
だからそのなんかね、こうでも自分の夢にこうしがみついてると、なんかそわそわしてるっていうか、なんかこう、うんうん、なんかがこううまくいってない感覚があったんだけど、
うんうんうん、
飛び込んだ時にその感覚を味わえるから、それをちょっと体験してみてほしいなって。
なんかさ、ターさん、そこの中でさ、やっぱ決断をするたびにこれがいい自分のね、自問自答することだなと思うのが、この決断って神様の目的の方に自分を近づけているのかなっていうのは、いい質問だよね、決断をするたびに、
うん、めちゃめちゃいい質問だと思う。本当にどんなレベルの決断であれ、あのこの決断はどうなんだろうっていうね、うん、あのそのたびに神様を選ぶことができるきっかけになるから、いい質問だと思う、
うんうん、だからやっぱ結論としてはさ、やっぱ本当の満足とか本当の充実感っていうのは、その物質的なものとかから来るってよりかは、神様の目的の中に歩む、そこの幸せさとかさ、充実感から来るっていうことだよね、
うん、そうですね、間違いないですね。ぜひそこを励ましたい。本当にあなたの人生神様に委ねて歩んでみてっていうところ、
うん、いいですね。なので、あの皆さん、あのうまい棒を選ぶんじゃなくて、ステーキ、正しい、難しい決断かもしれないけど、正しい決断をしていきましょうって感じでいいですかね、タスクさん。
素晴らしいです。そうしましょう、みんなで一緒に、
うん、いや間違いないですね。なのでこんな感じで、皆さんぜひいいねと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、またはね、周りの人にぜひシェアしてみてくださいということで、次回のエピソードで会いましょう。またね、
バイバイ。
はい、ってな感じでね、いい感じになってきましたけど、田さん面白いですね。いろんな人が堀内先輩にやっぱフィードバックをしてくれて、やっぱ愛されキャラですよね。
いや本当にここまで例えば AI を使ってまでこうやってこうさもう愛されてるよって本当に思う。恵まれてます。やっぱ
恵まれてるし、やっぱ愛されてるって言ったらもうこのコーナーのやっぱさざ波コーナーですよね。田さん
もう本当に愛されているコーナーですね。2023年一番愛されたコーナーじゃないでしょうか。
いや本当にねポッドキャストいろいろね YouTube に載ってるけどね、このさざ波コーナーが一番もしかしたら視聴数は多かったかもしれない
本当にね愛されてます。
クリスチャンポッドキャストだからもしかしたらそうかもしれないけど、じゃあ今日もぜひ楽しみね、準備できてると思うのでしていきたいのでお呼びしていきたいんですけども、じゃあタスケ先生お願いできますかね。
ファンタジスタ、
私ですか、私ですか。ちょっとね今全く思いつい
た。
ノールックパス来たな。じゃあなんかちょっと俺がちょっとパッと思い出せるようになんかちょっとヒントのさワードとかあるかな。今何か、
なんか食べ物関連でありますか。
お、俺今フードコートって言おうとしたんだけど。
おー、じゃあ似てるね。なんか食べ物関係で。
食べ物関係ね。
さざ波あります。
食べ物関係はちょっと切らしてるかなこれな。ちょっとないないってないんだよね。
ない、ない、食べ物関係
ない。
じゃあ他なんかありますか、柴さん。あ、じゃあいいアイディアは
車の中関係。
車の中関係か、うん、車の関係。
あ、この前言っちゃったよね。でもね、キー君のやつはね、
言っちゃったな。そうだな、言っちゃったな。
じゃあこれは、この目的と違うやんけみたいな、それ違う。
あ、まあ一つここで話したことないかもしれないけど、この一つストーリーとしてあるのは、俺が携帯が壊れてしまって、で次の日でこの携帯が必要なのに、その前の日に壊れてしまったって時に、うん、俺は諦めてもういいや、どうにかすると思ったんだけど、夜中ね、そのデート中に香織が、当時付き合ってたんだけど、夜8時ぐらいに街で、いや今から絶対にお店開けようって、どんどんどんって携帯屋さんとかトンってやったりとかして、どうにかして携帯を使えるようにしようっていう風になったんだけど、でもどこも開いてなくて、じゃあ分かったって iPhone の横のちっちゃいマイクロカードをお互いの携帯に差し替えれば、明日私の携帯使っていいよって、それであなたのデータで私の携帯使ってっていう風になったのね。だからもういろんなね、その東急ハンズとか100均とか回ったけど、どこにもその穴に入る細いのがなくて、
ピンがね。
そうで、ドンキに行ってやっとなんか店員さんに聞いて細いのがあって、でそれでもうその時点で夜中の10時近くになってて、もう帰んなきゃ俺たちって時だったんだけど、でもじゃあもう階段の踊り場で、分かった、じゃあピッて開いた、やったみたいな、ピッ、やった、開いた、これでどうにかなるって交換したら、お互いのマイクロカードのサイズが近くて結局帰られなかったっていうあんなに苦労したのにっていう、あんなに苦労したのに、
やばいね、
デザイン近くて入んなかったっていう、2時間ぐらい無駄にしちゃったって話があります。
めっちゃ面白い。いい、やっぱサイズあれだね、ミニの方もあるしね、普通のSIM カードの当時もあったからね。
そう、それがちょうど変わる時の多分お互いの違う iPhone もあったんだよね。
でも穴は別に安全ピンとかでも普通に入るよね、ピアスのあれとかでも。
そう、なんかね、なぜか全然見つからなくて、
結局
ドンキにあります。結局だから
探してるって方はドンキ、
結局次の日もうどうにかしたって感じだったね。覚えてないけどどうにかなった。
柴さん今何さざ波ですかね。
いや今のは本当にもうドンキの非常階段ということで、6ドンキで
6ドンキいただきました。
ありがとうございます。
非常階段、まあまあドンキホーテで非常階段
非常階段ってよかったっけ。
6? あ、踊り場ね、階段の踊り場の
6ドンキで、
6ドンキいただきましたということで、皆さん次回のエピソードで会いましょう。またね。
またね。
バイバイ。